我々前回の配信から2週間経っておりますので、うん、はい、まあ、その間にあった楽しい出来事を紹介するという、
はい、
週刊 JOBBB ニュースでございます、うん、403号なんですけど、
403号ね、
はいはい、まずはですね、まあ、これ文雄くんも私テッペも関係してるんですけど、はい、うん、あのプロカメラマンの松島進さんという方がいらっしゃいまして、
カタカナでね、そうです、松島進と言うんです、
はい、
はい、方です。
でこの方がですね、うん、まあ、あのカメラマンになってからもう58年ということなんで、うん、まあ、その58年をギュッと詰め込んだですね、うん、最後の写真集をですね、
はい、
まあ、2022年に発行されました、
うんうんうん、
はい、でそちらのですね写真集の、まあ、発行記念イベントがですね、うんうん、大阪市内でありましたので、はい、文雄君と私てっぺい2人で行ってきました、
はい、ああこれすごかったね、
はい、で松島進さんね、このラジオでも紹介させていただいたんですけど、
はい、
ね、3年ぐらい前に
やったかな、
はい、うん、大阪の枚方の葛葉駅前のですね、はい、百貨店の一室で、
はいはい、
松島さんってまあ、カメラマンもされてるしカメラ教室もされてるんですよね、
ね、いろんなところでお弟子さんがたくさんおられる方ですよね、
はい、まあ、そのカメラ教室のですね、うん、お弟子さんたちの写真発表会っていうのが、うん、その3年ぐらい前に大阪の葛葉の駅前で京阪葛葉の駅前でありまして、そこに、まあ、初めて僕は呼ばれて、
あ、まあ僕はもっと長い付き合いですけどね、
は
い、
そうで、文雄君はもう本当その数十年前数十年ってならないですかね、まあ、20年ぐらい前かな、
20、30年前やな、
はい、20、30年前に松島さんと知り合って、うんうんうん、まあ、その20、30年後にその写真展があって、
はい、
でその時に私テッペと文雄君が松島さんのインタビューをですね、うんうんうん、動画に撮らせていただいて、
はい、
で YouTube の番チャンネルで公開しました、
はいはい、
そして3年後、
はい、
まあ、現在2022年ですね、10月の、
うん、
16日の
16やったかな、
はいはい、日曜日にですね、大阪府福祉会館という、
はい、
まあ、あの駅でいうとですね大阪メトロの谷町6丁目からまあ近いんかな、
はい
はい、のその現場で松島進む58年琵琶湖の集大成、
そう、琵琶湖を撮り続けて58年という ね、
そうですね、
はい、まあすごい人ですよ、
すごい方ですね、
これ私も琵琶湖の出身ですからね、
そうですね、
あのほっとけん人ですよね、
はいはい、で実際に10月16日に、うん、まあ、2人でこのイベントに参加してきまして、
はい、
まあ、一言で言うとめちゃめちゃ楽しかった、
いやもう楽しい通り越して壮絶に面白かったですね、
そうですね、まあ、
びっくりしたんですよね、
松島さんの、うん、まあ、今までの人生をですね、うん、まあ、どういう形でこうプロカメラマンになって、うん、そして現在まで来られたのかなっていうことが、はい、まあ、ちょっと僕はぼやっとしてたんですよね、それがですね、まあ、今回の、うん、イベントで、
うん、
結構長かったね、1時ぐらいから、
あ、
まあ、3時で終わりって言ってたんですけど、
全然終わらんかったね
4時近くまで、
はい、もうオーバーして、やはり会館の人も困ってはたんじゃ
う
と思ってね、ぼちぼち、
はい、う
ん、
もう次のね人がいるんだけどな、うん、みたいな感じで、はい、松島さんがまあ約3時間
喋りまくったね、
そうですね、まあ、もちろんゲストの方もちょっとだけ喋ってたんですけど、
うん、まあ、もうあの人の喋りの迫力に比べればね、
そうですね、
ゲストの方なんか平踏んだみたいなもんやったんですよね、
はい、で途中ね、はい、美味しいお弁当をいただいたりとか、
った、
はい、
久しぶりあれ
ケータリングのね近所にある美味しいコーヒー屋さんね、
やっぱ大阪市内ってすごいな、
そうですね、もういただいて、なんかその時は、まあ、みんなでなんていうかこう、うん、隣の席の人とかと喋れるんかなと思ったらですね、もうその間も松島さんずっと喋り続けてて、
もう写真の話から弁当の話、コーヒーの話ね、はい、
そうですね、
また写真の話よ、で近所のおっさんの話とかやで、僕の話とか、まあ、
はい、
もう入り混じってどうなってるんかいなという
ぐらい、そうなんですよ、まあ、本当に
松島
進む一色のイベントで、でもちろんね今回出版されるですね、
はい、
最後の、
うん、
まあ、写真集、本人は一応最後って言ってたんですけど、
何冊も出してるんですけどね、
そうなんですよ、うん、で僕らもですね、うん、写真集、前回行った時に、まあ、一冊白鷺のね写真集、琵琶湖に生息してる、はい、白鷺の写真を集めた写真集いただいて、
綺麗な写真ね、あんなおっさんが撮っとるんかというような写真でしたよね、
はいはい、で今回はまた最後の写真集ということで、まあ、1964年から2022年、
はい、
琵琶湖の原風景と湖畔の人々、
はい、
というタイトルの写真集をいただきまして、
琵琶湖58年、
そうですね、はい、まあ、58年ということで
人生のもう記録ですよ、
はい、
もう本当すごかった、
すごかったです、
うんうん、
どうでした文雄君、
いやもうね、もう本当あんぐり口開けたっていうのが僕もしゃべりやからね、
はい、
まあ大概なことは言うけども、 カメラマンでしかもあの67かなんか言ってはったでしょ、
はい、
あの年であの
67ちゃうよ76か、
はい、確かに、ね、逆ほぼ出たね、はい、まあ、それであれだけの声で、まあ、あの声量でしかもその、1900何年という年代をめっちゃ覚えとってやで
年代とも
う4まで覚えとったみたいな感じ、ま
あ、これから文雄君言うかもしれないですけど結構ねあの話が生々しくて、うん、
いや生々しい、生々しい
あのちょっと世の中に出せない
もうね本当に瓶割ったみたいな話ばっかりやったねそう、
僕はカメラでずっと動画撮っててで文雄君は、うん、あの IC レコーダーで録音してたんですけどちょっとあれは世の中に出せないというか、うん、あのまあね、ものすごく面白いんですけど、
ね、
まあ、あの具体的な話が多すぎて YouTube で出すのは難しいなっていう感じがしました、ま
あ、そうやね一応、まあ、高度のあるところでやると、ね、問題あるよ ね、まあ、僕らのラジオは何言うてもいいことやから ね、はい、あれぐらいのことではビクともせえへんけども、はい、まあしかし本当にね人生はここまで裏側までね、はい、もう皮脱いでですね、はい、もう腎臓でも丸出しの松島という感じだったわね。で
松島さん自身は長崎県の出身、
諫早いうとこですよ、
そうの出身で、うん、まあ16歳か17歳ぐらいかな、
高校卒業して言ってはったんじゃないかな、
はい、高校卒業後に、うん、まあ、大阪に行くか東京に行くかでいろいろ迷われて、
ね、
で大阪にある、まあ、某写真専門学校、
そう
日本で一番歴史のあるっていうね、
まあ、その通りですよね、
はい、写真学校に入って、
まあ、長崎の諫早でね、
はい、
だ
い
たいそのプロカメラマンになるという、うん、まあ、あの辺をもっと突っ込んだらもうめちゃくちゃおもろい話が出たんやけど、それやっとったらもう10時間で済まんわな、
そうですね、
1日以上かかると思いますよね、
は
い、
うん、でそっから、まあ、プロカメラマンにどうやってなったのか、で今なぜこういうその写真教室をやってるのかとかね、はいはいはい、まあ、そういう話をいろいろ聞かせていただいて、うん、まあ、これは本当ぜひあの NHK の、 あの朝ドラにしたいなぐらいの、
本当にね僕他の人人生いけると思うよな
そうですね、
今ちょっと長崎のブームでね、今新しい朝ドラが始まってるわな、
そうそうそう、
東大阪も含めてね、
なんか東大阪となんか五島列島
で、う
ん、
五島列島
がつないで関係ある、あのなんか最終的にはこうパイロットになるんかな、
あの女の子がね、
女性の方がね、うんうん、なんかそういうタイトルなんです、うん、
あれ以上のこの実話やからね、これは。
いや、
もう有名な人がどんどん岡本太郎まで出てきた、
ね、岡本太郎出てきたし、
証明者た
と、ね、あの政治家のね偉い名前の方も出てきたし、有名な写真作家の方、
そうそう、
あのもうちょ、これは別に言ってもいいと思うんですけど、あのアラーキーが何回も出てきました、
ね、あれ出てきたね、嫁はんの話も出たしね、
アラーキーさんね、有名な写真家、
アラーキーケーキを買った
、アラーキーがもう何回も出てきて、なんか僕もなんかアラーキーさんの知り合いになれた気分で、ね、
うん、ね、ちょっとあんだけの、まあ、あの秘話を知ってる人は少ないでしょう。
いや本当ね、皆さんぜひあの松島進さんね、まあ、
面白い、
ちょっと具体的な話はここではしないですけど、うん、本当にいろんな人生経験された方で、
うん、
なんとあの、まあ、カメラ屋さんも松島フォトスタジオかな、サービスかな、
寝屋川でね、
はい、っていうところでもやられたし、
あの商店の写真初めて僕見てね、
はい、
あのスタジオの、はい、通ってた人が私の知り合いの方で、森本さんいう人だったんですけども、
はい、
その人の縁で僕彼と松島さんと知り合いになってからですね、うんうん、まあ、ずっとなんか離れたりつくついたりしながらの交際が続いてたわけですよ ね、
なるほどね、
う
ん、でまた今度は僕も交際しだして、
そうやそうや、
はい、で、あの実は今回のイベントも9月の10日にする予定だったんですけど、うんうん、なぜか伸びて10月16日になって、はい、僕はコロナやと思ってたんですね、
あの人が、
いやじゃなくて9月の10日ぐらいで結構コロナが、
うん、まあ、
日本中で蔓延してたからっていうので、うんうん、まあ、1ヶ月ぐらいこう伸ばしたんかなと思ったら、うん、なんかどうも、うん、まあ、話聞いてると、うん、まあ、もちろんコロナもまあ、コロナは後付けで、
あの人は並んで、
はい、コロナは後付けで、
うんうん、
この写真集の、うん、なんか完成がちょっと遅れたらしいですね。
まあ、そんなことあるよね。
はい、あの、うん、なんせもうハードディスク、
うん、
もうなんか10何個。
13。
ね。
で、43万枚の願いですかね。これ1年かかって、部屋を掃除したけど、まだできてない。
できてない。で、うん、奥さんも協力して、まあ、娘さんもね、協力してみたいな。
実家が迷惑というか、松島迷惑やわね。
そうです、
ね。あの人らみんな犠牲者やもん、奥さんとか。
そうでね、まあ、そういう理由で、うん、伸びたんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとこれ、まあ、イベントの内容とは関係ないんですけど、この会場になった大阪府福祉会館っていうところが、駅からすごい近かったんですけど、ただ、谷町のあの辺りって、もう風景みんな一緒に見えるし、僕ら結構迷ったんですよ。南、4号出口出て南って書いてたんで、南行ったら実はずっと北行ってて、なんか長堀通りの方まで行ってもうたりとか。
僕の時計がまた狂った
りとか。そう、狂って、僕のスマホのナビも狂ったりとかして、で、 近所 の, あの食堂のっていうかあの定食屋の兄ちゃんに聞いたら、うんうん、南逆方向ですよって言って、
もう一言で言うたらね、聞く前から南ってこうさせてはったから、やっぱり迷うんやみんな。
カラホリ商店街 の, あのお母さん、
う
ん、
あ
の、
ね、
お子さんを後ろに乗せたよ、ね、
あの人もね、
ママちゃんのお母さん
信号密とこうや
って言ってくれて、
できてんねん、あの辺全部う迷うように、
はい、で、うん、最終的にはまあ、その会場大通りからちょっとこう障子というか小さい道に右折するんですけど、
う
んうん、そこの角にですね、
まあ、
女性の方が立ってて、
かわいい人だったね、
で松島進む、うん、あの
ね、
イベント会場みたいな看板をね、うん、持ってたんですよ。
私赤い羽でも売ってあるんか持ってあるよね。
で後で分かったんですけど、あれが松島さんの奥さん
や、
奥さんを角に立たせるか、
いやいや、やっぱり奥さんにしてみたら一番大事なところでここで迷われたらな。
そうそう、
みんなまっすぐで到着も遅かったね、みんな。
そうそう、あのね、なんか来賓の方で、ちょっと15分ぐらい遅れられた方がいて、
なんで来へんやろかと言った
はずやけど、多分道迷ってはったんやろ
うなと、うん、真っ直ぐ
行ってし
まったんちゃうか、はい、もう聞いてた時はもう引っ返す時間もなかったという ね、
そうですね。
まあまあもうはちゃめちゃで、もうめちゃくちゃ面白くてですね、
はい、
手作り感満開で、
そうそうそう、
もう裸の上にですね、なんか泥塗ったみたいなね、はい、迫力のある会やったね。
あとね、弁当がめちゃくちゃうまかったと、
あの特にあの卵焼きと、
そう、だし巻き卵と、あと酒の焼いたやつ、あれでっかい酒がドドンと乗ってて、
その酒の美味しいこと、
そう、あれは最高でしたね。
あれ場所を聞いて、あ、この弁当屋行かなあかんな
と。そうそう、あとね、ケータリング、まあ、あの出前の、まあ、出前というか現地の会場で、
うん、
コーヒーを入れてくれる、
はい、
あのそういう業者さんがいてて、
なんかマスターみたいな人がね、
そう、う
ん、
そこがめちゃくちゃうまくてね、で僕そのコーヒー屋さんね、うん、聞いたんです、あ、ここですね、
うん、
ね、春心コーヒーっていう、そういう名前の
不思議なコーヒーやな、
なんかあの辺りでコーヒー屋さんされてるんですけど、あのそこのコーヒーがめちゃくちゃ美味しくて、
うんうんうん、
あのちょっとぜひもう一回ちょっと、あ、これですね、春コーヒーロースター、
あー、会社かな、
光るコーヒー、
あ、光るコーヒー、
あの、ね、CA なんですよ、 HICARU で光るコーヒー、
おー、光る源氏じゃないよね、
光る源氏じゃなくてね、光るコーヒーっていう名前のコーヒー屋さんがですね、
うん、
あの来てくれて、
なるほど、
なんか美味しい、あのエスプレッソをまず入れてそこにお湯を熱いお湯足して、で美味しいコーヒーを作ってくれるっていう、
グラムから測ってはったもんね、
あのね、そうそう、すごかったんですよ、測りが 0.01 グラムまで測れる測りで、
その上に乗せてね、
はい、カップを乗せて、
もうその長蛇の列ができてて、
あれ大変でしてね、で松島さんがね、コーヒーまだですか、うん、コーヒーまだですか、うん、って言って、ずっと長い列できてたから、でしまいにはあのジュースもありますよとか言ってね、ジュースの方が早く出せるんで、
あ、なるほど、ジュースでお客引っ張ったよね、
そうそう、まあ、早く席ついてくれと、まあ、
なんせ面白い、もうぶちゃけた話ばっかりでね、
そうですね、
うん、ええかっこ一切なかったけど、松島さんって本当に魅力的な人やったね。
ぜひ皆さん、あの松島さんのホームページあるんで、
はい、
松島進むで、
はい、
検索したら
顔見てるだけでもね、はい、笑けてきますよ、
あの一発で出てきますし、うん、あとバンチャンネルの方でもね、あの私ペタフミオ君で松島さん、
はい、
3人のですね、
はいはい、
対談動画ありますんで、
まあ、あの道頓カメラのね、中古ハステルの話とかね、
そうです、まあ、ちょっと YouTube ピー音入ってます
ね、あ、そうか、
ちょっとあの年
功の時や、そんな
それこそ世の中に出せないような情報もいっぱい
出したらええねん、
はい、あるあのインタビューでしたけど、
はい、
まあ、そういうのもありますんで、はい、ぜひ皆さん、松島進さんね、こんなおもろいカメラマンがいるんやなっていうことをね、知ってほしいなということで、ちょっと今回、はい、私哲平のレポートでございました。
なるほど、まあ、てっぺが松島さんならですね、僕はペーポーという、ペーボーという人ですけどね、
何人ですか、
ペーボー博士というスウェーデンの人です。
お、スウェーデン人、
正確にはスバンテ・ペーボという先生ですけども、スバンテ・ペーボ。
ペーボね。
ペーポと書いてるのもありますけど、ペーボが本当らしいですね。
ああ、なるほどね。
この人がですね、
はい、
まあ、10月の3日のですね、ノーベル賞を取らはったんですよね。
ああ、そうなんです
ね。医学生理学賞中に取らはって、この人の話がまためちゃくちゃおもろい人で、この人一遍会いたいなという感じがしてるんです
けど。会いたい、
ね、来年の3月、また日本へ来はるという。広島県のね、三好いうところに、
はい、あ、三好市、ね、
この人の隠れ基地みたいなところがあるんですよ。禅寺があってね。25年前に日本の禅に興味を持って、
はい、
広島の福山というところの禅寺に入門してはるときにはね、
はいはい、
この三好の禅寺の大将の方がちょうどさまたま、これね、男女総研というのかな、 この人がたまたま同じようにその広島の禅寺に行ってて、
はい、
そこで2人が意気投合してね、でもう福山からもうこの男女さんのやってる三好の禅寺へ衣替えして、この20年間ぐらい毎年毎年来てるということで、そのまあ今回のノーベル その医学生理学賞の元になったというね、
はい、
あのネアンデルタール人は私たちと交配したというね、はい、
これですか。
ああその方、その方、
この方ですか。
あのこそ持ってはるのがネアンデルタール人の頭蓋骨ですよ。この方々が我々ホモサピエンスと交配してですね、
はい、
我々の血の中にはネアンデルタール人の DNA の方がですね 5% ぐらい入ってるという、そういうことを証明しはって、
はいはい、
こんなのなんかね、あの学問と言うたら古代ゲノム学というらしいんですけども、まあ今までの、まあ、医学生理学賞と全然傾向の違うですね、
うん、
こんな面白いところまでノーベル賞の委員会目をつけてですね、ズバーッとこれ出しとったわけですよね。
あ、そうなんですね。
面白い話でね、まあ、その日本の禅寺とか禅ね、二十何年も通うとかやな、
うん、
で沖縄のね国際なんか科学技術院大学とかいうところの客員教授もしてあると。まあ我々
OIST っていうらしいですね。
あ、そこですか、
はい、沖縄科学技術大学院大学
の特別教授か。
あ、
なんかそんな、まあ、もともとの職場っていうのはその、まあ、ドイツのですね、
はい、
まあ、ある研究所っていうんですか、
うんうん、
その研究所の、まあ、所員さんとかそこの偉いさんやってはるらしいんですけど ね、
なるほどね。
この人がなんでこんなことを思ったというと、
うん、
あのネアンデルタル人中古い人類がおんねん、昔な、
うんうん、
おったんやけどね、
うん、
その人類は我々、まあ、あの同じホモっていう名前がつくから人類は人類やったんやけども、
うんうん、
まあ、つい最近まではなんか怪人というのかお化けみたいな人類を言われてたっけやんか。
ああ、そうなんですね。
悪い日やな、悪い日が普通なんか、うん、目がとの上に大きななんかひさしがあるとかやで、うんうん、頭が後ろ向かんで横に引っ張ってるとかやな、で顎がなしにもう上顎だけとかな、
うん、
もう怪人みたいな顔の、まあ、これはまさかこんなんがと思ってたその人類がですね、
はいはい、
この人の研究によって、
うん、
我々ホモサピエンスと勝って、
うん、
まあ、あの交配順か結婚関係もあったというようなことが分かってきたわけなんですよね。
ね、
うん、まあ、これは本当にびっくりすることで、
はいはい、
そんな昔の人と我々との先祖がどこでも交わったか、ヨーロッパで交わってたらしいんですけどね。でおもろかったのはその、まあ、両方とも我々も先祖も、うん、このネアンデルタル人の先祖ももともと一緒の一つから出てるんやけども、
うんうん、
両方の出発点がアフリカなんやね、
うん、
アフリカからまあ200万年前ぐらいに、まあ、我々の祖先がアフリカでやな、まあ、できてやで、
うん、
それからいろいろあって、まあ、ヨーロッパから世界中にも行くんやけども、
うん、
そのアフリカの原点に僕らまた旅行行ってるわけよ。お前も連れてって俺、
うんうん、
まあ、覚えてると思うけど、
うんうん、
そんなこともあったんやけど、要はそんな原始的なと言われたよね、人類のやで、
はいはい、
我々のまあ先祖が交わってたっちも面白いし、でもっと面白いのはアフリカにおったままの今のアフリカのまあ現地に住んでる人やな、
うん、
その人らはだからネアンデルタル人の血が入ってへんわけですよね。
あ、そうなんですか。
ネアンデルタル人はヨーロッパに進出してたわけ。
あ、
その後我々の先祖もヨーロッパにして、
はい、
そこのところで、まあ、合併して、
うん、
まあ、それできた。それで我々の先祖が力を出してきたらこのネアンデルタル人の人が3万年ぐらい前に亡くなったということでね、ひょっとしたらそこでまあ我々の先祖が滅ぼしたんちゃうかという話もあんねんけども、そういうことは考古学的にある程度分かってたわけなんですよね、
うんうん、
ところがこの人が、
うん、
そのネアンデルタル人の骨から、
うんうん、
まあ、何万年か前の DNA を抽出して、でその DNA の全あの、まあ、あの
設計図みたいな
設計図をこの人は発見してよね。で今の我々 の、 あの、まあ、ホモサピエンスの設計図と合わせて、ね、ここが入ってきたと確実に科学的に証明したわけですよ、
ね、そういうの分かるんですね。
分かる。でもものすごい苦労した話ですね。でこの人はまあこういうその古代ゲノム学のまあ偉い人さんで一遍大失敗してはるんですけども、それはエジプトのミイラの、ね、
はい、
からそのまあゲノムを取り出してやな、で現代人と比較して、
うん、
まあ、かなりショッキングなケースを発表しはって、学会もこれはすごいなと言うてたんやけども、
うんうんうん、
後でよう調べてみたらそれは間違いやったって分かったわけですよ。なんで間違いやったかというと、
はい、
まあ、そのドイツの研究所であのエジプトの、まあ、ミイラの DNA を研究しはった時に、
うん、
そこにいろいろな人が出入りしてるやん、研究所ちも本人も出入りしてるわな、
うんうん、
本人のその、まあ、チリみたいもんとか爪のカスみたいもんがそれについとってやで、
うん、
まあ、エジプトの本当はそのミイラの DNA DNA と考えたところが実は自分らの DNA も入っとったといわれ大ミスをしはってね、大失敗をしはって、もう学会の方は大変やったらしいんですけども、それで2回目ということで、まあ、この人も非常に慎重になってやな、
はい、
クリーンルームちもその研究所に作って、はい、まあ、入っていく人はみんなまあクリーンの状態でいくというかなことの結果、まあ、あのやっとそんな何万年前の DNA の全容ができたというような、それをまあ発見しはったというようなことで、まあ、考えられないようなことをまあしはった人、その人がまあこの日本の禅寺でね、
しかも福山、
そう
福山じゃなくて三好か、
三好、もともとは福山だったんですけど、
ね、この後ね僕ら三遊堂ボラボラで福山歩きますけど、
福山も三好もね、はい、ちょっと近づきますよね、まあ、そんなこともあって、まあ、おもろいなと思ってね、まあ、なんかいろいろ思って言いたいこともあるんですけど、そういうようなとこで、まあ、今度のノーベル賞は非常に僕にとってみたら、はいはい、面白かったし、まあ、あの何か単にその病気を治したとかそんなんじゃなしに、うんうん、古代のところまでこのでそのまあね、あの古いその DNA が我々のところ入ってきて、
はい、
その DNA が今回のそのなんていうんですか、この今流行ってる、
はい、コロナ、
コロナ
出たこと言わんで
いいけど、コロナの、
はい、
まあ、あの抵抗もその人からもろたとか、コロナにまだかからんようなような遺伝子ももろてるとか、
あ、そうなんですね、
そこらもあって、まあ、世界中でコロナに強いところと弱いところがあるやんか、
ああ、そうやな、うん、って言われてるよな、
それもそのひょっとしたらその何万年間前のやな、その古代人からの遺伝子が関係してるんちゃうかって、
ね、なるほど、
病気にもその、まあ、いわゆるいろいろ出方があるし、病気の原因とか病気っていうものとか、うん、ウイルスに対する考え方もやで、
うん、
こういう、まあ、古代ゲノム学から見るともっと面白いことが出てくるんちゃうかというような将来性もあって、まあ、この人が取ったっていうんですけどね。
なるほどね、
うん、まあ、人の話によると、
うん、
来年3月にまた禅寺へ来はるっていうことやからね、
あ、
三好行っていっぺんこの人のお手来てもええかいなとも僕思ってるんですけど
お手何話するんですか、
何かしらけど、まあ、握手だけでもしてもらってもいないというようなね、
そうですね、う
ん、まあ、その古代人というのがその怪物みたい言われてた、なんか異常な人と言われてた人が実は我々の先祖と一緒に結婚生活しとったっていうことがね、非常にロマンもあるし、まあ、何がどうなるわからんなというようなことやった
よね。なんか僕の個人的な意見なんですけど、はいはいはい、なんかそういうその今の価値観で気持ち悪いとか、
うん、
あの野蛮やとか、
うんうん、
そういうこと言われてる人たちって、はいはい、あの結構ちゃう時が多いし、あ、うんうん、あのその野蛮とか気持ち悪いって言われてることが、うん、実はそのとある人の価値観やったりする、ね、することがあるんで、でね、まあ、やっぱそういうことはこう特にマイナスのイメージの方はちょっとこう、
ね、
なんだろう、あの眉唾で見た方がいいような時があるんじゃないかなという僕の意見ですけどね、ま
あ、そういうこともあるわね、
ですね、
で、まあ、もうちょっと面白かったのはこの人のお母さんがね、エストニア人という、エストニアの人で、
あ、エストニア、
エストニアの人で、
エストニアといえば、
うん、
あ、いや、超 IT 国家ですよね、確か、
うん、 ね、はい、そんなんで、まあ、いわゆる科学者やったらしいんですよ、化学の方やったらしいんですけども、
はい、
お父さんの方がこれまたね面白いのは、はい、1982年にノーベル生物学医学賞受賞してあるということで、一家でっていうか、まあ、この2つ取らはったというのもね、
それすごいですね、
お父さんも同じ賞を取ってたっていうのも面白いなというようなね、
なるほど、
まあ、ノーベル賞も、まあ、あの聞きようとか持っていきようによって非常に面白い話があるんやなというようなことを、まあ、発見したような感じがして面白かったんですけども、
はい、
まあ、そんなこともちょっと皆さんも興味持っていただきますと、
はい、
また育装ノーベル賞というものについてのね、
はい、
興味が出るんちゃうかいなというようなことを願って話をさせていただきました。
はい、今週の週刊 JOBB ニュースは、はい、松島進と、
はい、
スバンテ・ペーボでした。
そうですね、はい、この両巨頭の話でしたね、はい。